ともみとともに、
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日はですね、7月1日尾張旭市東本地ヶ原町に、開所いたしました就労移行支援事業所名東キャリアセンター、こちらを運営しています LSC 株式会社代表取締役の山田俊也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そうなんです。施工線ですよね、施工線試験屋の方に行く道、ね、だから春岡の交差点のちょっと手前ぐらいですかね、ですね。ある時左側に、はい、この名東キャリアセンターっていう文字が見えてきまして、なんだろうなんだろうと気になっておりましたが、7月1日に開所されたということで、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いろいろ伺っていきたいと思いますが、そう、 LSC 株式会社だから、母体が株式会社で運営する就労移行支援事業所ということなんですが、まあ、ちょっと簡単に番組ではね、何度も就労移行支援という言葉を使っているんですけど、ちょっと簡単にご説明をしていただいてもいいですか。
はい、
はい、
そうですね、私たち就労支援の中でも移行支援なんですけれども、障害者さん働きたい方いっぱいいます、はい、その方たちのですね、就労に関する支援全般をしていく事業所ですね、
はい、だから就労するためのステップアップというか、
そうですね、
そこで移行していくための支援をするっていう、はい、そんな事業所なんですよね。
はい、
はい、実際にじゃあその支援の内容なんですけど、こちらで7月1日にスタートしたばかりなんですが、はい、今やってることも、この先やっていこうということもあると思うんですけど、どんなことを実際されるんですか。
もちろんそのうちの、事業所にですね、通っていただいて、主に就労に必要な、訓練と、カリキュラム等を実施していくんですけれども、本当に私たちの目的っていうのは、一人でも多くの方に、就労していただいて、
はい、
笑顔で働き続けていただく、もうこの一点にフォーカスしておりますので、
はい、
やっぱり現場主義というか、
はい、
たくさんのその現場で職場体験というか、
はい、
職場見学も含めてですよね、はい、どんな仕事があるのか、どういう、仕事が自分に適正的にマッチングしているのか、そういったことをですね、事業所は、もちろん最初の健康管理だったり、自分自身の規律ですよね、毎日まず通所できるようになることってのはすごく大事、はい、基本の基本なんですけども、ね、通っていただく、ただ通っていただくっていうことが目的ではないので、そこでですね、その人その人にの適性に合った、訓練をしながら、
はい、
一緒にどういった仕事が、マッチしているのか、そういった適性をですね、まずは重視して、現場主義で、
はい、
障害者さんの就労に、支援していきたいなっていうふうにはいつも思ってます。
本当に世の中の仕事ってすごいたくさんあるじゃないですか、
はい、
だけど自分が、多分私でもなんですけど、知ってる仕事ってほんの一部で、はい、こんな仕事あったんだっていうものってまだまだきっとね、はい、いっぱいあると思うんですけど、障害があるともうなおさらですよね。だから適性っていうと本当はもっと違うことが合ってるかもしれないけど、
はい、
その仕事に出会えなかったり、特にやっぱり学校時代、特別支援学校でも普通の学校でもそうかもしれないんですけど、なかなか自分の適性ってこれだと思ってたんだけど、本当はもっとこっちが合ってたとかありますよね。
ありますね。
ねえ、だから特に7月1日開所っていうところもちょっと私チャレンジャー的な、だいたい4月から新しいね、職場皆さん新卒の方でも入って、ちょっとでも慣れないかなっていうことが分かり始めた時期かなっていうのはあるんですが、 割とこう確保できてない段階でもやろうっていう感じですよね。
そうですね。
そこすごいですね。
いえ、そうですかね。
ねえ、はい、運営していくのにやっぱりね、このぐらいの人が通ってくれるからやっていけれるかなってみたいな、
はい、
やっぱりなんかその思いというか計算というかね、
はい、
ちょっと思想になっちゃうんですけど。
そうですよね。
そういうことはなく
なくですね、もう
ねえ、はい、今実際まだ本当に1ヶ月なんですけど、
はい、
何人ぐらいの方が、
そうですね、今あの契約に向かってで、うん、まあ、利用したいということで、うん、まあ、体験に来てくださったり、まあ、いろいろ各所の手続き中というのが、はい、8名ぐらい。
あ、でも結構いますね、はい、
そうですね。
へで、スタッフの方は、まあ、あの職員さんとかボランティアさん、例えば いろいろ関わってる方っていうと、はい、何人ぐらい、
私以外で5人今います。
すごいですね。じゃあもう今マンツーマンのようなちょっと近い感じですかね。
そうですね。
へ、はい、そうなんですね。じゃあ、まあ、始まって1ヶ月ですけど、ちょっとなんとなくこう方向性というか軌道に乗ってきた感じ。
そうですね、はい、おかげさまで。
すごいですね。この名前も名東キャリアセンターで、まあ、実際尾張朝日
そうですね、
すぐそば名東区なんですけど、はいはい、この名東キャリアセンターという名前はどこから。
あの今あの、まあ、私あの経営者仲間で以前から、あの付き合いがある、
はい、
あのまあ、トヨタにも実は2ヶ月前にトヨタキャリアセンターって、はい、あのできてるんですけど、まあ、岡崎でももうすでに、あの、こういった、就労支援の事業所を、あの、まあ、地域のために、
はい、
やってる方、まあ、この3つの企業がですね、ま
あ、
1つグループ会社のように、
あ
の、
なるほど、
お互いのいいところを、持ち合ってね、
うん、
あの協力し合って、
うん、
あのその地域地域に合った、
うん、
あの支援をしていこうということで、
ええ、
まあ、キャリアセンターというキャリアセンターグループっていうのを、まあ、持ってるんですけども、
はい、
まあ、うちあの尾張朝日ではあるんですけども、
ええ、
まあ、瀬戸や、長久手市、
はい、
で、まあ、守山区、
はい、
そして名東区ですよね、
はい、
あのそこの、まあ、地域境なので、
本当にそうですよね、
はい、ちょうど栄なので、
ええ、
まあ、名古屋の、まあ、東のに当たるということで、うん、まあ、名東キャリアセンターという名前を付けさせていただいたということですね。
はい、じゃあそのトヨタと岡崎はもう別法人がやってるんだけども、
そうです、
あの、まあ、手を組んで協力し合っていこうよということで、
はい、
でそこの2つも同じくこう就労移行なんですか。
そうですね、
はい、じゃあそれぞれ特色があるんですね。
そうです、
はい、じゃあちょっと名東のことはまた伺いますが、
はい、
トヨタと岡崎はどんな感じなんですか。
あ、まあ、岡崎の、事業所はですね、うん、もうあの2年以上 の, あの、まあ、キャリアがありまして、
はい、
あの年間にあの本当にもう20名以上の方を、はい、あの就労させていく、
すご
く就労の実績がありまして、
も
ともと営業畑 の, あの、
はい、
母体 の,、
はい、
あの経営者がですね、
福祉ではない、
福祉ではないところからなので、
はい、
すごくその企業様と連携するその、まあ、力がすごくありまして、本当にたくさんのですね、その職場体験とか見学、
はい、
まあ、就労等の、
はい、
なんですかね、その手助けしてくれるというか、はい、まあ、理解してくれてる会社がたくさんあるっていうこと、あのトヨタキャリアセンターの方はですね、
うん、
あの母体があの学習塾の経営なんですよ、
またこれまた違うんですね、
はい、まあ、子どもたちにですね、まあ、一からどうやってやる気を、まあ、持たせるのかとか、まあ、未来に対する、まあ、目標の設定の仕方、
はい、
まあ、それに対してこうステップアップでその子 の, あの、まあ、出来をですね、
うん、
あの管理していく、その仕組みシステムをきちっと持ってるもんですから、
うん、
まあ、そういったあの、まあ、障害者の方にも、
はい、
そういったことが間違いなくあの当てはまるであろうということで、
はい、
一緒にやってらしてます。
そのトヨタ岡崎はそんな特色があり、
はい、
この名と実は山田さんの名刺がですね、
はい、
この LSC 株式会社、これが、まあ、名とキャリアセンターを運営している方の会社で、はい、もう一つ有限会社ハートインターナショナル、
はい、
代表取締役って、で下にいろいろヘルシーアクティブライフスタイルアドバイザーとか、ウェルネスクラブ藤ヶ丘オーナーとか、 JPSA 日本プロスピーカー協会ベーシックプロスピーカー、なんかいろんな肩書きがあるんですけど、
はい、
これはまた別会社。
そうですね、はい、
はい、これちょっと特色につながるんですか。
あ、そうなんです。私まあ約20年ぐらいなんですけれども、もうずっと健康事業をしてきまして、
はい、ヘルシーって書いてありますもん。
そうなんですよ。で、主にまあダイエットとか健康を管理っていうかね、サポートをしてきまして、今、今ももちろんやってるんですけども、藤ヶ丘を中心に、まあダイエットや健康をサポートするサロンをですね、運動2割、栄養8割ってことで、まあ簡単ないつでも誰でもできるようなエクササイズのサポートから、まあ食生活、まあ、生活習慣病のもとですからね、食事 の、 サポートなどをさせてもらって、まあ、地域の方たちのダイエットや健康の、まあ、力になっていると、いうことです。
すごいですね。じゃあそれはそれでやりながら、
はい、
でもそれをこのメイトキャリアセンターにも生かしていこうって感じですか。
そうなんですよね。もともとうちの、まあ、サロンの、その健康サロンのお客さんでね、やっぱりこうちょっと障害を持ってるっていうか、まあ、特にこう精神的に、ちょっと、まあ、ストレス社会ですから、
はい、
まあ就職して頑張ってたんだけど、まあ、上司との関係でとか、結婚して結婚生活してたんだけど、まあ、ちょっと離婚がきっかけでとか、まあ、そういうような悩みを持ってる方もお客さんにはやっぱり来ます。で、まあ、ちょっとね、社会とね、こう触れ合いをね、こう避けるようになるとね、体型がちょっと乱れてくるっていう、この、
なるほどね。
まあ、でも女性とかっていうのは気になりますからね、うちに来て痩せたいっていうことで。で、まあ、サポートしてる中で、やっぱこう痩せていきます。
うん、
そうなると、他のお客さんたちから、あれ、〇〇さん2キロ痩せたんじゃない ?3 キロ痩せたんじゃないって、すごいねって、やっぱこう、称賛されたりとか、まあ、人から認められる、そしてそこがすごく前向きで明るいコミュニティにうちはなってるので、まあ、自分の居場所がこうできてきたっていうことで、まあ、健康的に、まあ、ちょっと心はが、ね、こう疲れると体もこう病んでいく、でも体が少し元気になってくることで、今度気持ちや心がそれに引きずられて元気にと、僕は心心身一体だと思ってるので、まあ、体を先に元気にすることによって本当に心も考え方も前向きになっていく、そういう人たちも何人も見てきたんですね。年賀状で山田さんのおかげで、また就職して元気で働いてますよとか、まあ、そういった手紙だったりとかはがきをもらうたびにですね、やっぱり自分も何かこういう人たちに、ね、恩返しやったり力になれることないかなっていうのは以前からやっぱ考えてたので、うちの事業所の一つの強みとしては、まずは健康や体型管理、ま
あ、
社会に出ていくための元気な体作りっていうのは本当に得意にしてますので、
じゃあこちらのウェルネスクラブとかにも入ってなくても、こちらの就労移行の方に行くと何らかのアドバイスを
そうですね
もらえたり、
はい、もう食事とか、ウェイトコントロールとかカロリーコントロールとか、栄養の知識っていうのは誰にでも必要なことなので、まあ、先日もですね、食事何してるって聞くと、いやコンビニ、まあ、コンビニが悪いわけではないんですけど、
はい、
まあ、コンビニの弁当ばっかり食べてますと、すごく太ってしまいましたっていう、まあ、そういう方もいたので、これからはそういったこともサポートさせていただきますねっていう話もしたばっかりなんですけど、
すごいですね。で、じゃあこちらは、どうですか、精神の方と知的の方がいらっしゃってる感じですか。
まあ、主にそうですね、はい、
うん、就労移行の方、はい、メイトキャリアセンターの方は、
ね、
まあ、でも確かに痩せるとこう自分の悩んでたところがちょっと解消されるわけじゃないですか。そうすると自信につながりますよね。
そうですね、はい、うん、そうだと思います。
やっぱりなんかちょっと精神的に泣いちゃったりっていうのは、なんかこう人間関係でつまずいたり自信を失ったり、はい、そういう本当になんかちょっとしたことでってあるんですよね、
はい、
じゃあその障害福祉を始めたきっかけっていうのはやっぱりそこにあるんですか。
そうですね、
元も全然だって違う仕事ですよね。
そうですね、まあ、これを本当にこう真剣にやっていこうって、まあ、決めた理由というのはいくつかあるんですけど、もともと私たった一人いる可愛い甥っ子がですね、実は障害を持った子だったんですね、で、まあ、今もそういう地域の地元 の、就労の事業所でお世話になってるんですけど、まあ、そういった
離れて暮らして
る、離れているんでね、はい、まあ、そういったことがあっていつか あのこういう子どもたちの、うんまあ、力になりたいっていうのが、うんまあ、ずっとあの昔から頭の中であったっていうのが、う
ん、ご兄弟のお子さん。
そうですそうです、はい、であの、まあ、もう一つは今言ったように、うん、その健康を通じて世の中に役に立ちたいと思っていながらも、うん、やっぱりこう、まあ、障害っていうかな、うんあのまあ、精神的にちょっと疲れて、うん、あの苦しんでる方もたくさん見てきたっていうのが、うんまあ2つ目なんですけど、まあ、もう一つ強いて言えばですね、私あの昔からあの身近な人との人間関係を良くする、あの選択理論心理学っていうのを、はいまあ、学び実践して、あの身近な人たちの人間関係を良くする、まあ、特に親子、
はい、
そして上司と部下、
はい、
夫婦、
はい
まあ、学校で言ったら先生と生徒ですよね、
はい
まあ、こういったあの重要な身近な関係ですよね、あのそういったものをあのよくしていく、
うん
まあ、考え方とか実践を、うんまあ、さっきあの日本プロスピーカー協会のプロスピーカーっていうの
ありました、はい、それがここにつながるんですね。
そうなんです。なのであの時々ですねあの PTA 小学校中学校の PTA 依頼されて、はいあのまあ、親子の関係の良好な作り方とか子どもの自信の作り方なんていうテーマ で、 いいで、ねまあ、親御さんたちに、あの講演とかもさせてもらったり、あのしてるんです。
じゃあちょっとこのお話後でもう少し深く聞きたいと思いますけど、はい、まずじゃあその甥っ子さんが障害があったっていうのは、はい、割ともう先天的、生まれてすぐに、
はい、
どんな感じなんですか。こう要はご兄弟のお子さんですよね、
はい
まあ、あの自分のお子さんではないけど、
はい、
どんな気持ちでした。最初聞いた時っていうのは。
そうですね、ま、あの妻 の、 あの、うん、妹の子供なんですけれども、
はい、もう結婚されてて、
はい、で結婚する時にはもうあの妹さんの方が先に結婚されてたので、
あ結婚する時にはもう甥っ子さんがいた、
はいはい、もうまだちっちゃかったんですけどね、
うん
はい、
初めこう聞いた時っていうのは、
うん
そうですね、私もちょっとね自分の子に障害があって、
はいはい、
健常な弟がいるもんですから、その子は結婚する時って相手の人はどんなふうに受け止めてくれるのかなとかちょっと気になるので。
そうですね、まああのまあ、どっちかっていうとあの、うん、軽度なあの障害だったので、うんうん、あの本当に普通に会話もできるし、
うん
あのまあ、ただただ甥っ子ですからね、
うん、
愛おしいとか可愛いという、
うん
ことでその障害児だからどうとか、
うん、
健常者じゃないからどうってことは、うんまあ、特にはなかったんですけれども、
うん、
やっぱりその、まあ、学校行く年になった時には、うんまあ、そういった養護学校に進学する、うんまあ、その学校卒業したらやっぱり一般的なところに就職することはなく、
うん
まあ、就労事業所で、うんまあ、お世話になると、
うん
まあ、そういうステップを見た時に、
うん、
あの僕から見たらね、うん、もっともっといろんなことできるんじゃないかなって、うん、もっと無限の可能性があるんじゃないかなっていうふうに、うん、ずっと思ってたので、
うん
まあ、そういったこう視野がね狭くなっていかないようにって言ったらおかしいんですけど、うん、いろんな可能性がある、
うん
まあ、人はいつからでも良くなれるしどっからでも変わっていけれるってことを、まあ、信念に生きてますから、
うん、
そういうふうな、まあ、手助けができたらなっていうふうには、まあ、常々思ってましたね。
なんか本当に私も思うんです、
はい、
すごくこう、まあ、軽いっていうとちょっと語弊があるのかもしれないんですけど、うん、この子なんか一般就労できるのになっていう子が、はいはい、例えば一旦はできたけどちょっとダメって言ってこう働けなくなっちゃったり、うん、まあ、初めからチャレンジできなかったりすごくなんかこうもったいないなって。
そうですね、
中には親もいやうちの子ダメダメって言ってこう躊躇するっていうね、やっぱり壁が高いと不安になるじゃないですか、
はい、
でもきっとできるのになっていう子が福祉就労だったりするのですごいもったいないって思いますね。
そうですね、
うん、
はい、同じように思います、
ね、だからそこがやっぱり移行に行った理由ですかね。
そうですね、一番の理由はそこですね。はい、やっぱりこう周りの方が、
うん、
できるって、
うん、
君はできないじゃなくて、うん、君はダメなんだっていうことじゃなくて、うん、君でもできるっていう、
うん、
やっぱそういうまず考え方だったり、うん、やっぱこうな何もなくこうただ一般企業にバンと入れちゃって、
うん、
マッチングも分からずに、
うん、
で辞めちゃうと、
うん、
ほらねと、
うん、
やっぱそういうこうちっちゃい失敗の繰り返しではなくて、
うん、
逆の、
うん、
小さな成功の体験を積ましてあげたい、
うん、
あの本当に人はねやっぱりできるって思った瞬間からできるようになっていくと思うんですよ。うちはとにかくそういうあのもう一度社会にチャレンジしたいとか、こんな自分でもできるんだっていうことをあのまず自信を取り戻していただくというか、そういうふうにこう思ってたので、まあ迷わず就労移行にあのでまずはあのお手伝いしたいというふうに思いました。
なるほどね、はい、あのその自信を持つっていうのは私全然知らないんですけど、この選択理論につながるんですか？
そうですね、あのそういうのもあると思います。やっぱり考え方ってすごく大事なんですよね。
選択っていうのは選ぶ方の、
そうです、その選択、
選択理論的な理論なんですね。これなんかあんまり話せないかもしれませんけど、はい、どんななんかこう、まあ、教えなんですか？
簡単に言えば、うん、もう本当に身近な人との人間関係を良好にする、うん、まあ考え方、まあ、心理学なんですけど、あのもともとあのアメリカの、ね、精神科医の方が、うん、あのほら薬で治療するじゃないですか、あの睡眠薬与えたりとか安定剤与えたりとか、はい、そうじゃなくてそれは根本的な解決になってないと、うん、根本的な原因はやっぱり身近な人の人間関係が良好じゃない、うん、夫婦だったら離婚しちゃったことがきっかけでとか、うん、そういうことを薬じゃなくてで、ちゃんとこうカウンセリングでね、リアリティセラピーっていうんですけど、カウンセリングで改善していこうと、だって本人の問題ですから、はい、っていうところから始まったものなんですけど、あまりにも効果的だったんで、ではその身近な人との関係を良くする、まあ、理論として、まあ、まとめたというか世に出てきた、まあ、今アメリカ中心にすごくあの、まあ、有名になっている心理学の一つ。
それって自分と相手が合わないってことではなくて、
あのもう本当に関わりなので、うん、結構まあ私も昔そうだったんですけど、うん、あの特にその選択理論心理学の7つの関わりっていうのがあるんですけど、あの今までね、こう人間関係良くならない、もうダメになっちゃう習慣での選択理論では相手を批判する、責める、文句を言う、神々言うとかね、脅す、罰する、褒美でつるとか、私もついつい昔娘にですね、早くしろとかね、こう何を知らないとか、やっぱ
自分じゃなくて相手、ね、
そうなんです、相手を変えようと、まあ、それはもちろん良かれと思ってもあるんですけど、でもやっぱり娘としたらうるさいなってなるじゃないですか、
は
い、
なりますね、
はい、じゃなくてこの選択理論ではあの、まあ、関係を良くするその7つの行動って、例えば相手の話をよく聞く、傾聴する、うん、支援する、うん、励ます、尊敬する、うん、まあ、信頼する、うん、受容する、まあ、意見の違いはきちっと交渉するとか、うん、そういう関わりですよね。やっぱりあの自分の話一生懸命聞いてくれる人、人は好きになるじゃないですか、うん、全然話聞いてくれない人は嫌いになりますよね、うん、そういう、まあ、本当に日常生活のちょっとしたこう、まあ、考え方と行動ですよね、うん、相手を思いやるってことです。本当にシンプルなんですけど、それをまあ実践してきたことによってすごく身近な人との関係が良くなったんですよ。
これってだからやっぱり障害がある人も一緒ですね、
はい、そう思うんです。やっぱりこう、例えばうちの事業所は、あのまず第一に、スタッフ間の人間関係を良好に保つというのが経営指針の一番に来てるんですね。つまりこの選択理論を実践するということ、やっぱりこう、例えば両親、親子の関係でも、うん、すごく仲の悪い夫婦での間で育った子供と、うん、とっても関係がいい、うん、思いやりのある夫婦の元で育った子供って多分成長に影響が出ると思うんですね。
なるほど。
なのでうちは、スタッフが、例えばスタッフ間がね、ギクシャクしてて、すごく陰口を叩いて会っているようなスタッフの元で、学ぶ利用者と本当にみんないい関係で思いやりがあってっていうところで過ごす利用者とやっぱり将来の結果は違うと思うんですよ。
利用者さんを子供に見立てて、はい、本当ですね。
そうなんです、ね、
私だからこの間お邪魔した時に、はい、あの正直、はい、どの人が利用者さんでどの人がスタッフかちょっと分からない感じだったんですけど、
そうですね、はい、
でもあの山田さんが、ああご苦労様ってよろしくお願いしますってすごくこう爽やかに声をかけていたのがあのすごく印象的だったの で、ま
あ、
多分ポスティングか何かに行かれた方でしたっけ、
ね、はい、
もういらっしゃって、
はいはい、
そんな風に声かけられたらすごい張り切っちゃうだろうなってすごい思いましたけど、やっぱりそういう声掛け一つでも違いますよね。
いや僕は心がけてますね、やっぱり、はい、挨拶とか、まあ、笑顔とか、話すときに目を合わせるとか、当たり前のことなんだけどなかなかできてない。
そうですね、
自分の気分一つで乗ってるときはそうするけど乗ってないときはしないとかね、まあ、そういうふうなちょっとしたことが積み重なって歓迎って良くも悪くもなるんじゃないかなって思ってるんですよね。
そうですね、はい。じゃあ皆さん働いてらっしゃるというか、まあ、職員の皆さんもこの選択理論っていうのを、はい、心に留めて、
そうですね、学んでいただいたり社内研修で取り入れたりとか、そういうふうにもうすでに実践を始めてますね。
実際じゃあどうですか、採用された時と、はい、まだまあ1ヶ月その前からね、はい、研修もあったと思うんですけど、はい、変わってきたなっていう。
いや私はもう本当に全然違うっていうふうに思います。多分そのスタッフの皆さんもこの選択理論を知ってるのと知らないのとでは違ったんだろうなってもうすでに感じてるんじゃないかなって思うぐらい、本当に皆さん一人一人もう名前挙げて紹介したいぐらいすっごくいい人も頑張ってくれてるし思いやりがある人たちなんですよ。
すごいですね。まずはじゃあそこの基盤をしっかり作って、はい、そこに今利用者さんたちが来て、はい、という感じですね。
そうですね。
でもう今実際に開拓しているこう、ね、企業さんとか、はい、ちょっとつながりを持ってるとか話を聞いてもらったとかというところも増えてるんですか。
そうですね、まあ、ハローワークさんでですね、まあ、求人を出している、企業さんにもう直接、連絡させていただいて、まあ、職場を見学させていただいたり体験をお願いするっていうことはもうずっとやってますので、もうたくさんの方がイエスと言ってくださってます。
よかったですね、はい、今ね障害のある方を使わなくちゃいけないっていう雇用しなくちゃいけないっていうのがあるんだけども、なかなかちょっと不安に思っている人とか、
はい、
企業さんもいっぱいありますもんね、はい、実際でもね見てもらうと、あ、なんか働いてもらえるんじゃないかなっていうふうにね思うってこともあるとは思うんですが、
はい、
はい。でこちら無料で就労なんでも相談というのもやってるんですね、はい、
そうですね、
はい、これはじゃあここに通う通わないは別として、はい、とりあえずなんかこういう場合の話をっていうのも大丈夫なんですか。
あ、もちろんです、うん、まあ、私もやってみて、本当に分からないかったこと、たくさんあったんですね、もう少しこう通所したりする時も、ことも簡単に考えてたというか、まあ、やってみて実際にあそうだったんだ、そういうことなんだってことが分かってきたので、例えば今障害者の方でも、まあ、障害者と思ってない方もたくさんもちろんいると思うんですけど、どこに何を相談していいか分かんないとか、いやそれは就職したいんだけど、まず何から始めていいか分かんないとか、絶対たくさんいるだろうなと、自分たちが分かってなかったわけですから、そう思った時に、じゃあまあ無料で何でもまず就労に関する相談、障害者さんもしくは心療内科通ってるレベルの方でももちろん、まあ、未来先に、その不安があったりとか心配がある方の相談、まずそこから始めようっていうことで、利用者になるならないはまあ別として、
はい
はい、もうとにかく不安な方 の解消がしたいってことでやり続けてます。
はい、ということですね。障害があっても働きたい方へということで、無料就労何でも相談、まあ、本当に何でも今こう診療なんかへ通院中の方ですとか、まあ、実際にね手帳をお持ちの方でもいいですし、はい、何でもいいのでとりあえず相談を受け付けますよということです。就労移行支援事業所明東キャリアセンター、月曜日から金曜日の10時から3時ということで、まあ、できれば予約をいただくといいですね。
そうですね、はい、はい、
電話が 0561-418484 41-8484、こちらにお問い合わせをください。本当に瀬戸線の春岡の交差点のちょっと前なんですが、こちらから名古屋に向かうと左側ですね。
そうですね、
右側に中京銀行さんとか、
そうですね、米田さん
があるところの、はい、まあ、いろいろ店舗が並んでいるところになるんですけど、二棟、
そうです、
こちらですね、はい はい、じゃあもうまだ始まったばかりなんですけど、これからなんかこんなことしてみたいとか、福祉的にこう展望ってあるんですか？
まあ、そうですね、おそらく、うん、まあまあ、しょうがないって言ったらおかしいんですけどね、うん、今本当にこう紙一重じゃないですか。私たちもいつ心の病気になるかわからない時代になってきて、うんうん、ね、うん、ますますこれから障害者と言われる方って増えていくと思うんですよ、うんうん、なのでやっぱこういった事業所ってのは絶対大事っていうふうに思いますし、先日 の神奈川県のねことも僕は本当に心を痛めてて、うん、本当に選択理論を広めていかないといけないなって思ってるので、
うん、だってなんかもちろん亡くなった怪我をされた方もそうですし、職員の方たちも傷ついているし、はい、もちろん怪我なかった方たちも傷ついているし、まして本当に犯人も
ね、そうですね
自分の人生ね、なんてことになっちゃったっていう感じじゃないですか。
そうですね、で
家族も友達も多分みんなを巻き込んだ、うん、ね、そう思うと本当に自分の考え一つっていうか気持ち一つですよね。じゃあ、ま、就労移行なので、はい、2年ですかね。
そうです ね、
はい、2年間っていうことで、ま、2年のうちにできれば、はい、ま、就労羽ばたいていくことを願ってっていうことですね。
はい、
はい、じゃあこちら、ま、相談もそうですが、例えば見学ですとか、はい、スタッフさんはもう今、まあ、また利用者さんが増えれば、はい、スタッフさんもね、
はい、増やしていく、まあ、もちろんそれに応じては増えていきますし、
ありますので、はい、はい、見学もできるということですので、
はい、いつでもどうぞ、
ぜひぜひお気軽に418484こちらにお問い合わせをください。じゃあラジオを聞いている方に一言お願いをいたします。
はい、ですね、まだまだ7月1日、開所したばかりの、まあ、新しい、まあ、事業所ではありますけれども、まあ、しっかりとした理念を持ってやっておりますので、悩むことがあったらいつでも相談に来ていただきたいというふうに思います。これからもよろしくお願いします。
はい、漏れなく健康的なアドバイスですとかね、はい、選択理論人間関係が良くなるかもしれない、はい、もうあなた次第ということですので、はい、またぜひこれからもね、また番組にも遊びに来てください。はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは7月1日に尾張旭市東本地ヶ原町に開所いたしました就労移行支援事業所名東キャリアセンターを運営します LSC 株式会社代表取締役の山田俊也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。